高田照樹先生が2週間にわたってドイツに出張されているということで、今日の主の日の礼拝はピンチヒッターとして私がメッセージをさせていただくことになりました。創価教会の皆様とご一緒に礼拝を捧げる恵みを心から喜び感謝いたします。皆様とご一緒に礼拝を捧げるのは本日は2回目であります。前回は2015年3月の第一手術であったと記憶しています。その時にご一緒に礼拝を捧げ神の言葉を取り継がせていただきました。その時に礼拝を捧げている兄弟姉妹の皆様、弓道の友の皆様のお姿を拝見して多くの慰めと励ましをいただきました。時が流れても、テサロニケの信徒への手紙1、3章7節の神の御前であなた方のことで喜びにあふれています。この聖書の御言葉とともに創価教会において礼拝を捧げている兄弟姉妹の皆様、弓道の友の皆様を何度も思い起こすことがありました。創価教会、またそこに結ばれている兄弟姉妹の皆様、弓道の友の皆様に天からの祝福が豊かにありますようにと祈りつつ、喜びと感謝を持って神の言葉を取り継がせていただきたいと思います。今日の礼拝で私たちに与えられている聖書の御言葉はペトロの手紙1、4章7節以下11節までです。今日は特に7節8節に集中して御言葉を解き明かしてまいりたいと思います。ペトロは同じ時代を生きた兄弟姉妹たちに対して語ります。4章7節、万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。まずペトロは万物の終わりが迫っていますと語ります。ペトロがここで語る万物の終わりとは何か、1章5節を見てみますとそれをよく理解することができます。あなた方は終わりの時に表されているように準備されている救いを受けるために神の力により信仰によって守られています。万物の終わりの時、それは救いを受ける時です。それは三位一体の神様による勝利の時、救いの完成の時なのです。アルファでありオメガである三位一体の神様が天の御国を完成させる時なのであります。イエス様は終わりの時の印としてこのようにお語りになりました。マタイによる福音書24章4節から12節、人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時あなた方は苦しみを受け殺される。また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。ペトロはイエス様の一番のお弟子さんでしたから、 イエス様のこの言葉を最も近いところで聞いていたでしょうし、何度も思い起こしたことがあるはずです。ペトロが4章7節で語っているのも、イエス様のマタイによる福音書24章4節から12節のお言葉を何度も思い起こす中で、キリスト者とキリスト者が連なる信仰共同体である教会が何を大切にすべきか語らずにはいられなかったのです。終わりの時に私たち信仰者と信仰共同体である教会は何を大切にすべきか、そのことをペトロは、だから思慮深く振る舞い身を慎んでよく祈りなさいと語っています。よく祈ることこそ終わりの時に大切なことであるとペトロは語っています。ここで私たちはペトロがどうして祈りを大切にしているか、ご一緒に掘り下げて考えてまいりたいと思います。それは4章7節の初めに語っている万物の終わりと深く結びついていると言えるでしょう。ペトロの語る万物の終わり、それは先ほども申しましたが、三位一体の神様が約束してくださった救いが成し遂げられるとき、天の御国が完成するときであります。ペトロはイエス様の一番弟子を自覚していた人物です。ですから神の御子イエス様から天の御国の建設を託されている使命の大切さをペトロは日々強く自覚していました。そして祈りを捧げ、御心がどこにあるのかを尋ね求める中で、三位一体の神様が一方的に聖なる霊を豊かに注いでくださらなければ天の御国をたゆまず前進し豊かに広がっていくことは不可能であることをペトロは十分すぎるほど分かっていたのです。祈ることをせず、聖書の御言葉に聞くことをせず、自分の力に頼ってしまう場合、何事もうまくいくことはないのであります。それはどうしてか、主なる神様のことを無視しているからです。それは軽挙妄動と言わざるを得ないことです。私たちの交わりの中心であられる主なる神様のことを遮ってしまっているからです。そこには主なる神様に対する祈りがありません。祈りによって聖霊なる神様の導きをいただいて、自らに語りかけられている聖書の御言葉に聞いて従っていくという姿勢がないのであります。聖霊なる神様の導きによって自らに語りかけられている聖書の御言葉を聞くことができず、それが自分の心の外側にこぼれ落ちてしまっているのであります。そうなってしまうと、私たち一人一人の信仰生活も信仰共同体である教会の歩みもあっという間に行き詰まってしまうことでありましょう。立ち行かなくなってしまうことでありましょう。最悪の場合、私たちが信仰から離れてしまう場合もありますし、信仰共同体であるキリスト教会が空中分解して深い傷を負ってしまうことだってあるでしょう。そのことを私たちはそれぞれ経験しているかもしれないですし、また2000年に及ぶキリスト教会の歴史が 歴史の中でこれからも私たち一人一人の信仰生活が、信仰生活や信仰共同体であるキリスト教会の歩みが健やかであり続けるために、おぼつかないものであったとしても祈りによって聖霊なる神様の導きをいただきつつ、自らに語りかけられている聖書の御言葉に聞き従っていくことで、自分の心の内側に誠の神であり誠の人であるイエス様が、どんなことがあったとしても豊かに生きて働いてくださり、そこにささやかであったとしても天の御国の栄光が確かに表されていくのです。そのことによって信仰共同体であるキリスト教会の歩みも健やかとされ強められ、その地域にも天の御国が時間をかけてしっかりと根付いていくのです。三位一体の神様の恵みのご支配の中で、天の御国がさらに前進し豊かに広がっていくことになるのです。ですから私たち一人一人の信仰生活にとって、信仰共同体であるキリスト教会の歩みにとって、主日礼拝を中心とした祈りによる日々の聖書日課による黙想の生活、デボーションの生活は何よりも大切な信仰生活の土台であり、決定的な生命線なのであります。なぜなら祈りによる日々の聖書日課による黙想、デボーション生活にこそ三位一体の神様の恵みの豊かさがあふれるばかりにあるからです。天の御国の恵みの豊かさがあふれるばかりにあるからです。そしてその中に私たち一人一人が負っている課題や試練、信仰共同体である、教会が負っている課題や試練の答えがその中に確かにあります。三位一体の神様によってそれが備えられています。そしてその恵みの豊かさの中で、三位一体の神様に対する信仰と信頼、従順が強められ、混沌を深めているこの世界であったとしても、天の御国がさらに前進し豊かに広がっていくのであります。混迷を深めているこの世界を思うとき、そこに翻弄されながらも万物の終わりが刻一刻と迫っている時代に生きていることを思わざるを得ませんが、だからこそ聖霊なる神様のお導きをいただきながら、祈りと聖書の御言葉に聞いて従っていく信仰生活を何よりもご一緒に大切にし、何度もそこにご一緒に立ち返っていく信仰生活をしてまいりたいと思います。なぜならそのことによって、私たちが欠けだらけ、破れだらけの土の器であったとしても、思慮深く振る舞い身を慎む歩みへと聖霊なる神様が必ず導いてくださるからです。そのことに信頼して、三位一体の神様を心から褒めたたえつつ、ご一緒に祈りを合わせ続けてまいりましょう。そして続く四章八節で、ペトロは何よりもまず心を込めて愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからですと語っています。この箇所でペトロは愛を中心のテーマにして、同じ時代を生きた兄弟姉妹たちに対して語りかけています。何よりもまず という言葉を持ってペトロは語り出しています。そのことからペトロが祈りと同じように愛がキリスト者とキリスト者に連なる信仰共同体である教会にとってキリスト教会にとって何よりも大切なものであることを強調しています。愛によってのみ私たち人間のむき出しになってあらわにされる罪を負うことができるからです。私たち人間は二人以上集まっていくときに三位一体の神様を抜きにしたとき罪によってその交わりは混乱し断絶し汚れにまみれてしまいます。聖霊なる神様の愛の注ぎによってのみ私たち人間の罪は覆われます。そのことによって私たち人間の交わりは混乱や断絶の中からまたそれらの危機の中から脱することができ健やかにされ強められていくのです。旧約聖書箴言17章9節には愛を求める人は罪を負う、善言を翻す者は友情作と書かれています。また箴言10章12節には憎しみはいさかいを引き起こす、愛はすべての罪を負うと書かれています。ペトロが語った愛は多くの罪を負うからですという言葉はこの二つの旧約聖書の箴言の言葉に触れていて、その言葉をキリスト者とキリスト者が連なる信仰共同体である教会に対して語りかけるために適用して用いたのでしょう。ここでペトロの語る愛、それは神の愛です。神の愛、それは見返りを求めない無償の愛、アガペーの愛です。そのような神の愛に勝る愛はこの世界のどこにも存在しません。私たち人間の愛はいつも見返りを求めやすいもので、気まぐれで移ろいやすいものです。そういう愛が人間の愛です。そのような不完全な人間の愛は、矛盾に満ちた愛は、私たち人間の罪を負うことなどできません。それよりも私たち人間の愛は矛盾だらけで不完全であるゆえに、他者を妬み憎む攻撃性を持っていて、時に罪をあらわにする方向に暴走してしまうこともあります。そして互いにつまずきつまずかせてしまって、少なくない傷を互いに負ってしまうこともあります。そのように厄介な私たち人間の罪を完全にことごとく覆い尽くすことのできるただ一つの愛、それは無償の愛、見返りを求めない無償の愛、アガペーの愛である神の愛だけでなの、だけなのであります。神の愛は主イエス・キリストを通してのみ 知ることができます。神の御子であるイエス様との出会いを通してのみ神の愛と出会うことができます。神の愛のクライマックス、それはイエス様が十字架におかかりになった時、それが私たち人間の罪をことごとく完全に覆い尽くすことのできる神の愛のクライマックスなのです。私たち人間の罪を完全に覆い尽くすために十字架にかかってくださった贖い主イエス様のお姿にこそ見返りを求めない無償の愛、アガペーの愛が余すところなく現れています、示されています。そして私たちが注目したい贖い主イエス様の言葉があります。それはいよいよ十字架への道をイエス様が歩み出していこうとするとき、ペトロにお語りになったイエス様のお言葉です。ルカによる福音書22章31節、そのままお聞きください。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のふるいのふるいにかけられることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなた方のために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟を力づけてやりなさい。はじめペトロはイエス様のこのお言葉の意味がよくわからなかったことでしょう。自分を裏切ることを予告したイエス様のお言葉にペトロは到底納得することはできなかったでありましょう。だからペトロはイエス様に対して主よ、ご一緒なら牢に入って死んでもよいと覚悟しておりますと強く反論したのであります。けれどもイエス様に強く反論したペトロでしたが、ペトロのその後の行動は皆様もご存知の通り、イエス様に従う一番のお弟子さんとして本当に情けない大失態と言えるものでした。また決定的な挫折をその都度経験する中で、ペトロは一番弟子である自分が不肖の弟子であることを、徹底的に出来損ないの弟子であることを思わざるを得なかったはずです。ペトロがまず初めにした大失態、それはゲッセマネの園においてイエス様から祈ることを頼まれたのに、ペトロが他の弟子たちと共に眠りこけてしまったことです。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。まことの神でありまことの人として歩まれたイエス様がペトロをはじめとする弟子たちの前でご自分の苦しみを、お苦しみをお語りになることはありませんでした。まことの人として歩まれた神の御子イエス様の交渉涯は、他のあらゆる人々のために祈り、またその必要を満たし、悲しみ嘆き痛む人々を慰め癒すことに 100% のお力を注いで徹底しておりましたが、ご自分の苦しみについて弟子たちの前でお語りになることはありませんでした。 そのイエス様がゲッセマネの園において初めてご自分のお苦しみをお語りになったのです。まさに緊急事態ですし、ペトロをはじめとする弟子たちはまさにこの時こそイエス様のために全てを投げ出し注ぎ出して祈らなければならない時でした。けれどもそのような大切な時にペトロをはじめとする弟子たちは眠りこけてしまったのです。しかも一度だけでなく三度も眠りこけてしまうありさまでした。もちろん彼らはイエス様のために祈りを捧げたいと心から思いました。けれどもイエス様が悲しみもだえるお姿に激しく動揺してしまって、弟子たちは祈ることができなかったのであります。ペトロをはじめとする弟子たちは3年もの間イエス様に従っている中で、神の言葉に聞き続ける中で祈りについても学んできましたが、最も祈らなければならない肝心の時に祈ることができませんでした。彼らは祈りの落第生と言われても仕方のない大失態をしたのです。続いてペトロの決定的な挫折です。さらにイエス様が今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと予告された通り、ペトロは一番のお弟子さんでありながらイエス様のことを見事に裏切ってしまったのであります。ペトロは弟子たちの中で最もイエス様のお言葉を聞いて理解していた人物だと思います。救い主である神の御子イエス・キリストを心から愛していた人物だと思います。けれども肝心な時に祈ることができなかったので、ペトロは恐れにとらわれてしまい、イエス様を完璧に裏切り、完全に裏切り、呪いの言葉まで吐いて逃げ出してしまったのであります。ペトロにとってこの大失態に続くこの出来事は決定的な挫折でした。もう二度と立ち直ることのできない痛手をペトロは負ってしまったのです。けれども十字架におかかりになったイエス様はそのようなペトロのことをお見捨てになることは決してありませんでした。それがペトロの代わりに、また私たちすべての人間の罪の身代わりのために十字架にかけられたイエス様の愛です。ペトロはガリラヤ湖に戻って失意のどん底で漁師をしていました。その時イエス様は復活して出会われ語りかけられました。イエス様はご自分を裏切ったペトロの弱さをよく知っておられた上で、私を愛しているかと三度語りかけられました。三度お尋ねになりました。 イエス様が他の弟子たちのいる前でこのようなお言葉を語られたのは、ペトロの信仰がみんなの前で回復していくのをずっと祈っておられたからです。復活したイエス様に対してペトロはこう答えます。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたは知っておられます。イエス様に対するペトロの3度目のこの言葉は、自分が言いようもなく弱い人間であるかを痛感したゆえのへりくだった言葉です。ペトロがイエス様に対してこのようなへりくだった言葉で答えたのは、私たちは例外なく誰かを愛したとしても、神の愛、アガペーの愛ではなく人間の愛でしか愛せないことを痛感したからです。ペトロは自らもそのようなものであることを十分自覚しつつ、イエス様に対して私はあなたからとことん愛されているものですと信仰を告白していると言えます。今までペトロはイエス様のことを最も愛しているのは自分自身であると自負していました。けれども復活のイエス様と再会したことを通して、ペトロは神の愛、アガペーの愛を知り、イエス様から自分は最も愛されているものであるとへりくだって信仰を告白したのであります。神様からの一方的な恵みによって愛されていることを知ったから、そのことに対する応答として3度目に、私があなたを愛していることをあなたは知っておられますと、そのように告白せざるを得なかったのです。旧約聖書詩篇32編1節には、いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を覆っていただいたものはと書かれていますが、ペトロはこの出来事を通してこの聖書の御言葉の意味を深く味わうことができたのであります。あらわにされたどうすることもできない私たち人間の罪を覆い尽くすことのできる方、完全にことごとく覆い尽くすことのできる方、すなわち罪から完全に解き放ってくださる方は神の御子であれ、あられ、神そのものである復活のイエス様しかいないことを心の底から確信したのです。また神の御子であられ、神そのものである復活のイエス様によって、自らの罪が完全にことごとく覆い尽くされ、罪から完全に解き放たれた恵みが心の底から尽きることなく溢れ続けてきたのであります。そしてペトロの離反するときに予告したイエス様のお語りになったお言葉の意味を分かることができたのであります。 かし私はあなた方のために信仰がなくならないように祈った。イエス様はペトロが離反するときにそのようにお語りになりました。はじめペトロはイエス様のこのお言葉の意味が分かりませんでした。けれども復活のイエス様の無償の愛、アガペーの愛を知り、自らの罪がことごとく覆い尽くされ、罪から完全に解き放たれたことを確信したペトロは、お言葉の意味が分かったのです。このお言葉が短気で、せっかちで、失敗だらけの自分のことをすべて分かった上で、お見通しだった上で、細やかで優しく配慮に満ち溢れたイエス様の無償の愛の、アガペーの愛、神の愛による祈りのお言葉であることを、この祈りのお言葉によって、短気でせっかちで失敗だらけだったペトロは、完全に立ち直ることができ、決定的に変えられました。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの四福音書で書き記されているペトロのイメージとは正反対の姿が、このペトロの手紙1では書き記されています。2章12節では、近所の人々との関わりで起こる課題について、2章18節では、当時の家における主人と召使いとの間のトラブルについて、3章では夫婦の間に起こる問題を取り上げてペトロは語っています。そこでのペトロの姿、それは聖霊なる神様に導かれて、信仰者として、牧会者として、細やかで優しく配慮に満ち溢れています。その姿は、そしてその姿は、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとお語りになったイエス様のお言葉を忘れることなく、祈りを持って愛の御業に励み続けたペトロの姿の一コマ、一風景なのでなりあります。神の救いの歴史の中でのその一風景なのであります。これから私たちはそれぞれのところへと使わされてまいります。この礼拝に招かれて、一人一人も、この礼拝に招かれている一人一人も、家族のことであったり、病気や介護のことであったり、仕事のことであったり、学校のことであったり、それぞれの課題や試練を抱えながら姿勢の日々を歩んでいます。喜びと悲しみを交差させつつ、そのような日々を歩んでおります。その中でイエス様に従いたいと願いながらも、ペトロのように否んでしまうことだってあるでしょう。何回も繰り返してあるでしょう。その中で罪を自覚せざるを得ないこともあり、打ちひしがれてしまうこともあるでしょう。あるいはあらわになる 罪に覆われてうずくまってどん底の中であえいでしまうこともあるでしょう。その中でもう立ち直れないと繰り返し思ってしまうことだってあるでしょう。けれどもそのような私たち人間の罪をことごとく覆い尽くし完全に解き放つイエス様の無償の愛のアガペー神の愛による祈りの言葉はお言葉は私たちにも確かに語りかけられています。2000年前にペトロをはじめとする多くの生徒たちに語りかけられていたように今の時代に信仰を与えられている一人一人にも確かに語りかけられています。そのことに私たちは祈りの家である礼拝共同体のキリスト教会を通して立ち返ることができます。そして私たちが欠けだらけであったとしても破れだらけであったとしてもそのようなことも用いて土の器である私たちを何度も立ち直らせ繰り返し神様に似たものへと作り変えてくださいます。聖霊なる神様の導きを信じてご一緒に日々祈りを幾重にも重ね続ける中でそれぞれの賜物を受け入れ合い捧げ合いつつ三位一体の神様を褒めたたえ互いに愛し合いながらこの地上に天の御国を豊かに立て上げていくための御業にご一緒に励んでいこうではありませんか。神様は私たちの祈りを通して必ず愛の御業を前進させてくださるのですから。それではお祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、8月の第一の主の日、私たち一人一人を親しく招いてくださり、敬愛する兄弟姉妹方と礼拝を捧げることができました幸いを心から感謝いたします。私たちは主に従いたいと心から願いながらも、ペトロのように否んでしまい、そのことを日々繰り返しているものであります。罪があらわになってそれを追い切れなくなってうずくまってしまいがちのものであります。けれどもあなたはそのような私たちを顧みてくださり私たちの罪をことごとく完全に覆い解き放ってくださいます。そして愛の技に励む者へとさせてくださいます。そのことを信じてこれから始まる1週間それぞれのところで地の塩世の光として歩んでいくことができますようにどうか私たち人間の罪を負う神の愛の恵みを携えてあなたから託されている一つ一つの御業に誠実に仕えていくものとならせてください。どうか力弱い私たちに御霊を豊かに注ぎ続けてくださいますようにこの祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。